ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは。このポッドキャストのモデレーターのアンです。今回と次回、沖縄の20代の猫吉さんと基地問題についておしゃべりしていきます。猫吉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
猫吉さんは大学の卒論のテーマに基地問題を選んだとお聞きしています。それを聞いて私は嬉しいと同時にびっくりしたんですね。これは私の全くの偏見なんですけど、若者はあまり社会に関心がないと思っていたから、基地問題に正面から取り組んでいる人がいるなんて思いもしなかったんです。基地問題に関心を持つようになったいきさつをお話しくださいますか？
はい。もともと両親が基地の反対活動をしていて、私もその活動に参加しているうちに、基地問題に関心を持つようになったんですけど、2010年に読谷であった沖縄県民大会とか、その他にも普天間の基地反対運動に参加していて、また両親の思いとしては、沖縄の負担が大きいために、沖縄の未来のために参加していたということで話していました。最近若者が関心がないということで、私もそれを気になって参加したりしています。そして私自身、南部に住んでいて、あまり基地の近くで騒音を聞いたりはしていないんですけど、基地問題について今まで直接的に関わったことはないけど、沖縄全体として日本全体の問題として捉えています。
そうそう、小さい頃から参加してるっていうことは、じゃあ辺野古にも行かれてますか？辺野古、毎月第1土曜日が県民大会っていうことでも大勢集まるじゃないですか。辺野古に行かれてますか？
でも辺野古がちょっとまだ両親の仕事の都合とかで最近は行けてないですね。以前は一応何回か行ったことはあるんですけど。
小学校低学年とかだと、集会とかにご両親と一緒に出かけるのもピクニック気分って感じだったかもしれないんですけど、中学生とか思春期に入ると、基地反対運動に抵抗とか感じるようになりませんでしたか？私の友人は内地の人ですけど、熱心に市民活動しているとお子さんから、お母さんいつまでやるのと言われてるみたいなんですけど、そんな、なんていうの、親に反発する気持ちとかなかったですかね？
でも私はやっぱりこのニュースで沖縄の基地問題とかが取り上げられていて、その反対運動に参加している人が、内地の機動隊の方に土人って言われて、ちょっとバカにされている感じの様子とかも見ていて、その頃からこの運動は大切なことだなと思ってて、意味のあることだと捉えていたので、全く基地運動に恥ずかしいと思ったこととかはなくて、でも友達とかはやっぱり、多分そういう気持ちの人はやっぱりちょっと多くて、あんまり話とかでは出たことはないですね。
じゃあ、なんか学校でね、この間そういう反対集会とか辺野古とかに行ったんだみたいなことはもう全く話さない。学校では基地反対運動に関わってるっていうことは言わないようにしてたわけですね。
そうですね。ちょっと全く話してはなかったですね、やっぱり。
そう。でもお友達の中で同じように基地のことについて、その基地に関する集会とかに参加している人とかはいましたか？何人かはいたとかっていうのはあります？
でも本当に全くその話題が出てこなくて、多分私自身ちょっと話しにくい話題だったので、ちょっとやっぱり友達とかにも気使っちゃって話せてない部分はあって、ちょっと本当に全く情報がわからないですね。
そうなんですね。それで、なんか、じゃあ進学するときに大学で基地問題を研究しようっていうふうに思われたわけですか？
はい、そうです。高校生の時に 大学進学するってなった時に、どこの大学にしようかなと思って、やっぱり社会科目に興味があって、基地問題とかを含めた。その際に、沖縄国際大学の社会文化学科が基地問題もやっているってことで、一応進学して学ぼうと思って大学に来てます。
まあ、沖縄国際大学って言ったら、そのヘリが、米軍のヘリが墜落した事件がありましたよね、昔。やっぱその時からあの大学はその基地問題のことを研究テーマにする研究室とかが増えたんですかね、それとも、前からなんですか、沖縄に住んでいない方はちょっとわからないかもしれないんですけど、沖縄国際大学って米軍基地の端っこのところ、ちょっと食い込むような形にあるんですよね。だからそういう立地関係もあって、
あり
あ
ます。
の大学は基地問題を研究するっていうカリキュラムがあるんですよね。
ああ、でもそうですね。やっぱり図書館とかにも基地の資料が結構コーナーがあって、あと基地落ちたところ、場所とかにも、ここが落ちた場所ですって言った感じで、ちょっと説明書きなどもあって、あとオリエンテーションの際に、上に登って、国際大学の上に登って、基地を見るっていうカリキュラムとかもあったりして、そうですね。やっぱりちょっと力を入れていると思いますね。
そうなんです。だから日本の中から見てもやっぱり沖縄国際大学の立地ってすごく特異だと思うんですけれども、でも沖縄県内、まあ、他にも何校も大学ありますけど、その他の大学は基地から離れたところにありますよね。そうするとやっぱり他の大学生たちが基地に対する考え方は違うんですかね。猫吉さん、その卒論を書くのにあたって、沖縄県内の大学生に聞き取りをしたっていうことなんですけど、その聞き取り内容についてちょっとお話ししてくださいますか。
調査内容、聞き取り内容なんですけど、沖縄県内にある大学3校の、イニシャルで言うと、大大、慶大、R 大の、各3校の大学に、人数自体は少ないんですけど、10名、各大学10名で、聞き取り、インタビューをしました。その結果としては、やっぱりこの問題、基地問題に関心を持っている人は多かったんですけど、詳しくは知らないっていう方がやっぱり多くて、詳しく質問されると答えられないっていう学生がやっぱり多くて、また大学ごとの特徴もちょっとあって、やっぱり私がいる沖縄国際大学ではやっぱり基地の近くにあるので、基地問題に関心が多いの人はちょっと多かった気はします。またやっぱり南部の大学とかだと、そこまで関心がない、また内容がわからないっていう方は多いですね。そうですね。これがやっぱりちょっと特徴が出てた気はします。
具体的にはどういう質問だったのかをちょっと教えてもらえますか？
具体的な質問内容が、基地問題について知っているか、イエスかノーで答える質問と、基地問題についてどれくらい知ってますかっていう質問にイエス・ノーで答える質問とか、その他は友人とかと基地問題について話しますかっていう質問とかを主にしました。
それは対面で聞き取りしたんですか、それともなんかアンケートを配って答えてくださいっていう感じで調査したんですか。
直接、もう本当に対面式で、1対1で聞いて、それをまたコメントしながら、話しながら回答していくっていう感じで聞き取りしました。
関心はあるけれどもよく知らないっていうのは、どうしてだと思います？
でもやっぱりあんまり情報を知る機会がなくて、日常的に若い世代としては。あんまりニュースとかも最近の学生は見てなくて、やっぱりアルバイトとかも学校終わりは 行っても普通に授業に行って、その繰り返しであんまり情報が入ってこなくて、関心はあるけど、ちょっと情報が不足してるっていう方が多かったです。
じゃあ、情報を提供されたらば、もっと知ろうっていうふうになるんですかね。例えば、SNS とか、ネットなんか、ネットニュースなんかで基地のことがもうちょっと流れてきたら、あ、じゃあもっとこの関連のニュースを読んでみようみたいな感じになるんですね。
あ、でもやっぱりちょっと時間があって、私もなんですけど、やっぱり時間があったらちょっと見て、あ、今こんなことが沖縄で起こってるんだってやっぱり思うので、近くに住んでると、ネットニュースとかでもやっぱり流れてきたら少しはまた情報が入ってくるとは思います。メディアとかがどんどん取り上げていってくれたら、若い世代にも広がるのかなって思ってます。
そうなんですね。沖縄の新聞、琉球新報と沖縄タイムズは、それでもまだその基地関連のことをね、のニュースを掲載している方だと思うんですよね。だけど、若い人は新聞も読まない、テレビも見ないっていうことになると、いくら情報提供しても、結局、それを見てもらえないんだったらしょうがないみたいな感じですよね。そしたら、例えば私のこのポッドキャストみたいな感じでね、そういう若い人たちの身近なところで、個人的に発信していくのがいいのかなっていう気がするんですけど、でも、そのさっき、中学、高校の時に、基地問題に関心があるっていうのがちょっとはばかられるみたいなことをおっしゃってた。やっぱどうなんでしょうね。大手メディアじゃなくて、その草の根、ね、メディアとして発信しても結局は見られないのかな。どうなんでしょうね。まあ10代の人と20代の人とではやっぱりもう関心は違ってきてるのかな。10代の時にはなんか基地問題のことをあんまり関わりたくないとか思っても、20代になってから何が起こってるのか知りたいなっていうふうな気持ちにななるのかな、どうも思います。
でもやっぱり子供の時って本当にもう遊ぶことと、部活とかそういうことで、結構あんまり社会問題とかにちゃんと向き合わないっていうことがあるので、私的にはやっぱりもう少し学校で基地問題とか社会問題を取り上げて、ちゃんと教えてほしいなと思うんですけど、20代とかになってから関心を持っても、結構10年間って大きいので、もう大学とかも卒業する年とかになってるので、もう少し小さいうちからしっかり教えてほしいなって個人的には思いますね。
その聞き取りした学生の人たちなんですけれどね、沖縄って結構内地からもう進学してくる人たちっているじゃないですか。それの差ってありますか？うちなんちゅうと、そのない内地から来た人たちとで、やっぱ関心の持ち方が違うみたいなのはありました。そこまでは調べてないですか？
そうですね、ちょっと男女問わず、今回はもう学生にってことで、県内にいる学生に聞いたので、そこまで出身地とかまではちょっと聞けてないですね。
そうだったんだ。じゃあ、猫吉さんは基地問題に関心を持っていて、まあ、他の人たちにも関心を持ってもらいたいと思ってますよね。だから、まあ、自分と同世代の人たちに関心を持ってもらうとか、まあ、情報を提供するとかで、どんなふうな方法があると思いますか？
そうですね、情報提供。でもやっぱり私みたいに友達同士でこういった政治の話とか関心がある人が、ちょっと友達に気遣って発信しないで思ってるだけじゃ全然広がらないので、友達同士で そういった会話をすることとか、本当に恥ずかしがらずに大事なんだなって今やっぱり思うので、それとか、やっぱり SNS で最近は本当に発信ができるので、インスタのストーリー機能とかでも見れるので、そういったことで発信していったら、若い世代に広がるのかなっては、一応思ってはいますね。
そうですか。それはすごく大事ですね。私たちみたいな、なんか、年配の人が結構発信したりとかしてるんですけれど、でも、なんとなく、若い人には受け入れられるのは難しそうだなっていう感じがするけど、同年代の人が発信するっていうと、まあ、親近感を持って見てみようかなっていうふうに、なるんじゃないのかなって私は思うんですよね。だから、小吉さんのような若い人がね、基地問題のことについて発信するっていうのはすごく大事なことだし、発信してくれたらすごい希望だなっていう気がします。じゃあ実際に発信とかされてま、されてるわけではないんですかね。これからやっていくつもりですか。
そうですね。発信はまだしてないですね。基地問題に卒論でちょっと書くぐらいしかできなかったですね、今回は。
はい、わかりました。ありがとうございます。日米安保、日米地位協定の名のもとに、日本には米軍基地があって、全国の米軍基地の70%以上が沖縄に集中しています。沖縄本島では米軍が占める、その面積の割合が15%を占めてるんですよね。地元沖縄の若い世代が基地をどう見ているのかが分かる貴重なお話をありがとうございました。次回は猫吉さんが卒論のために調べた沖縄の基地問題のさまざまな側面についてお話しいただこうと思います。猫吉さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。